そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
そこアニがついにですね、今回をもちまして600回になりました。
おめでたい。
はい、ということ、まあ、12周年の方がよっぽどねおめでたいと思うんですけれども
そうですね。
今週増刊号を配信しまして、
おう、
はい、あなたも行ったじゃないですか。
行きました。
アニメ評論家藤津亮太さんをゲストにお迎えして、僕らがアニメを見る理由、2010年代アニメ辞表本の発売記念の特集を行ったんですけれども、聞いてくださいました、
はい、いかがでしたでしょうか。
本自体に例えば興味がなくてもというかね、あんまり今回本そのものの話はしていないよね。
そうですね、アニメを見るにあたってどうやって見てますかっていう話から話が膨らんで。
そうですね、アニメ評論の第一人者でもあるので、藤津さんのアニメに対する向き合い方みたいなことを重点的に聞いてるかなっていう気もするんですよね。
はい、とても勉強になりました。
あのね、これは我々私たちっていうかな、こうそこアニももう12年やってるわけですけれども、まあ、その中でね、こう、まあ、我々は過去の配信も全て残してますので、もうね、超恥ずかしい001回から残ってるわけですがまあそのね、当時からこうやっぱりアニメに対する見方ってかなり変遷をしているわけですよね、
はい、
でその結果今のこう番組の形になっている、まあ、どういう作品とどう向き合いながら作品に対して語っていくのかっていう形にはなってると思うんですけれども、まあ逆に言えば当時からこれを知っていればすごくやりやすかったのになって思うような、 あの頃は若かったなみたいな部分もあるんですけれどもそういうことをね感じさせるようなインタビューだったなって思って、非常に私もこの年になってまた勉強になったなと思ったところではありました。あのぜひね、アニメの特集ではないですけれども、この増刊号の本もよかったら聞いていただいて、そしてよかったら本の方もね買っていただければと思います。
はい、
ということでいきましょうか。今日の特集は
彼方のアストラ特集パート2です。
今日の特集は彼方のアストラ特集パート2です。
宇宙への往来が当たり前になった近未来で、9名の少年少女たちが惑星キャンプへと旅立つ。宇宙旅行に胸を躍らせながら出発した彼らを待ち受ける予想外の事態とは。
さあ、ということで始まったアストラ特集ですけれども、いいタイミングというかね、このタイミングでここまでのお話が進むとは思っていなかったので、いやまあ理想的タイミングの特集なのかな。これは最終回まで迎える前にここで特集できたっていうのは良かったかなと思ってるんですけれども。
そうですね、1話前だとちょっともやっとするものが
残り、もやもやしたね、確かにね。
ね、そしてあと次行っちゃうともう終わってしまった後だから、今じゃないと出てこない感想っていうのがありそうな気がしますね。
そうですね、最終回特集的にまとめて最後まで見てやるのもありだと思ったんですけど、でもここのタイミングでやるっていうのもね、またねいいかなと、アストラらしくていいかなって思ったんですけどね。そこアニでは今回2回目の特集となります。前回は7月14日配信第2話ウィルダネスまで視聴済みでの特集となりました。まあ2話ということは約3話分ですね
ってことになりますね。
はい、
1話が1時間スペシャルでしたね。
そうなんですよね。そして今回は第11話コンフェッションまで視聴済みでの特集となりますが、来週放送の最終話は1時間スペシャルだと。
気合入ってますね。
いやこれはね驚きですよ、正直。 まず1話が1時間スペシャル、まあ最近たまにありますからは分かるんですけれども、最終話も1時間ってことは通常のワンクール作品よりも2話多いわけでしょ。
だいたいそうですよね。長くても13話ですから明らかに1話分飛び出してます、
ね、そうですね。まあ12話か13話なので、だいたいワンクールは、まあ最近はもっと少ないやつまであるけれども、
うん、
1話が1時間、最終話が1時間ってなんという恵まれた作品と言っていいんじゃないかな。
ものすごくこう尺を一生懸命節約してぎゅうぎゅうに押し込んでこれなんですよ。だから最終回のここで1時間使うっていうのはすごく、私はもちろん漫画を読んでいるので知っていますから、1時間、そう1時間欲しいよね、欲しい欲しいっていう感じなんですよ。うん、
私の中ではですよ、もう今回ここまで来てもう残りはエピローグなのかなって思ってるんですけど、そんな感じでいいんですか？
そうですよね、今見たところまでの感
想、まあ、1時間エピローグっていうのもなっていう感じはありますけど、最初の特集の時にこれは SF で15少年漂流記みたいだなみたいな話をしていたと思うんですけれども、どちらかというと確かに SF なんだけどミステリーの要素がすごく強かったですよね。11話まで見てみると、
殺人犯が一人いて誰だかわからないっていう状況はまさにミステリーかなっていう気がしますね。死人は出ませんでしたけど。
そうですね、ああそうか、死人は結局出なかったですね。いやこれ 出ちゃダメでしょやっぱり。
うん、ダメですよこれはね。
はい、ということで今回は原作既読組が2名、残りのスタッフは原作の最終は知らないという形での参加となっております。一応今回パート2ですけれども、ポッドキャストでの配信で聞いてる人なんかは彼方のアストラ見てないよっていう人ももしかしたらいるかも、もしかしたら、ね、いるかもしれないので、見てない人にここまで来て進める彼方のアストラ何かあります？
私ギャグとシリアスのシーンの入れ方がすっごい面白いなって思ったんですけれども、 BGM の使い方がすっごい面白くって、意気揚々と楽しんでいるシーンなのにいきなりシリアスなことを言って、そういうこと言うなよみたいな展開とか、シリアスになっているのにいきなりおちゃらけたことを言って場を和ませていったりするっていうテンポ感がすごい楽しかったです。
私はまあ、もちろん全部見ていただきたいんですけど、本当に全員にが犯人じゃないかっていう展開が訪れて、何回もミスリードされていくっていう、最近結構あこの人が犯人でしょうとか先の展開が読めるものが結構多かったかなって思うんですけど、私はもう最後まで誰が犯人なのか分かんないって踊らされてここまで来たので、一気に見ればすごいこの物語の波に乗れて、そこがすごい面白いかなと思ってます。
私は1話から順々に追っていって、まあ、もちろんミスリードとかもあるんですけど、最終話まで多分まあ今11話ですけど見た時にきっとこうスッキリするというか、全部回収されるというか、難しくなかったんだなっていうのをこう見ればわかるっていうミステリーなのがすごくいいなと。最後まで誰かわからないではなくて、ちゃんと見ていけばわかるっていうミステリーなのがすごくよくできているので、そこは1話から順に追っていただけたらなと思いますね。
そう、巻いてる伏線とその回収っていうのがものすごく綺麗に行われる作品で、毎回見てうん、こうなんじゃないかなって考察したことが次回やっぱりそうじゃんってなる快感っていうのがすごくある作品なので、もうここまで来てるから一気に見れるっていうのはすごく美味しいことなんで、ぜひぜひ見てほしいですね。このスッキリ感なかなか得られないと思います、普通の作品だと。
このタイミングで全話見れるのもいいですよね。最終話1時間スペシャルリアルで終えるじゃないですか、
はい、ちょうどねあのニコ生での配信、一挙配信とかもあったりとかしますし、まあもちろんあの作ってる側もここは一気に見てもらって最終話を見てほしいっていうのがね伝わってきますけれども、あのね私はね、まあ、正直やられたなって思いました。これに関してはもう1話見た時から、その1時間スペシャル見た時から、でまあその前評判を聞いてね面白いんだろうなとは正直思ってたんですけれども、その自分が想像していた面白さを超えてきましたね。やられたなっていうのはやっぱりそこかなと思いました。 でもね、結構 SF の王道的なものの積み重ねと、まあそのミステリーも含めてなのかな。どちらかって言ったら、その一昔前の物語感がすごくあるんだけれども、それがこう今の時代でも全然通用するんだなっていうものを見せてくれたなっていうところがあって、自分がそれこそ中学小学生から中学生ぐらいに見ていた星新一とかね、あの辺のSF っぽいようなお話にもありそうだなっていうような物語だったなっていう気がして、うん、だからそれのね、こうなんかね、ワクワク感みたいなものをいろんな情報が開示されるたびごとにワクワクできたなっていうのがあったので、まあ若干ね、その少年漫画っていう部分があって、ギャグの部分とシリアスの部分のバランスっていうのが好きな人もいるし、ちょっと苦手とする人もいると思うんですけれども、こう最後まで見るとこのバランスがあったからこその暗くならずに見ることができた物語なのかなと思って、その部分は今だからこその物語かなと。昔の物語だったらもっと暗くなってただろうなっていう気がするんで、
リバイアスコース突入じゃないですか。
そうなんですよね、そうそう、それをまたね、絶対リバイアスも好きなわけだよ、みんなね好きなんだけれども、うん、でもこのカナダのアストラでリバイアスが見たかったのかって言ったら絶対違うと思うんだよね、うん、っていう部分があって、このカナダのアストラはね、この絶妙なバランス感で作られた物語だなって。しかもその原作をこのアニメに落とし込むときに、そのスタッフの作品への原作への愛っていうものがきちんとうまく消化されたな。これなかなか消化されないんだよね、難しいから、やっぱりその予算も含めて尺も含めて。だからこれなんかもうまさにその頭とケツに1時間スペシャルを持ってきたっていうだけでも、作るスタッフもだし、この尺を抑えた人たちも含めてやったなっていう感じがしますね。という感じで、本編のネタバレなしで言ったんで、ぜひよかったらね、一気見もすごく合う作品です。毎週見ても楽しいんだけど、一気見もすごく合う作品なんで、一気見して、最終話に備えていただければと思います、はい、ということで、この後は本編のネタバレありでいきたいと思います。そこ
アニ、ミスターレッドラムさんからのコメントです。最初にメンバーの中に裏切り者がいると分かったときは、やはり萩尾元さんの11人いるを思い出しました。そしてルカが男でも女でもないと分かって確信しました。意図的にオマージュしているのだと。毎回引っ張り方がうまくて、こんなに続きが気になった作品は久しぶりです。最初にメンバーが9人出てきた時は、キャラが立たないやつも出てくるんだろうなと思ったのですが、わずか数話でみんなに好感が持てるようになりました。だからこそ、この中に裏切り者がいることへの緊張感が増していった気がします。また、やたらと親に恵まれないキャラが多いなぁと思っていたら、それにも理由があったり、伏線とその回収がとてもうまい作品だと思います。明らかに裏切り者じゃないだろうって回想や行動が各キャラに入るので、消去法でなんとなく裏切り者がシャルスなのは分かってしまうのですが、そのシャルスがアリエスだけは守ろうとしていたのは、よく考えられた設定だなと思いました。最終話も楽しみです。期待してます。ありがとうございました。
そうなんですよね、萩尾元さんの11人いるもそういう意味では似たような感じかもしれないし、いや、やっぱりね、昭和の漫画とか小説の影響をすごくやっぱり受けてるなっていう感じはしますよね。
そうですね、それを読んで、じゃあ今の自分だったらどういう風に作るかなみたいな風に考えられて作った作品なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
この本当バランスはすごいな、この作家は。
5巻っていう結構ミニマムな形でよくまとまってる作品なんですよね、本当に。
これ実際原作でどんな感じなんですか？ほぼ11話でこの物語そのものの解決は出たと思うんですよ、この旅自体の。
ええ。
で、あとはじゃあどう始末をつけるのかと私は今見てるんですけれども、ね、原作読んでないからね。
だって一番知りたいことがあるでしょう。彼らがどうやってこの先生きていくのかですよ。
でもまあそれはねあるけど、そこは最終的にうまくやるんじゃないのって思ってるからさ、ここまで来たら。いや、わかんないよ、この後じゃあそういう問題があるわけですね、多分ね
視聴者に委ねるみたいな作品が 多いので、私も結構将来とかまで描いてくれると、一人一人の人生観とか哲学とか今まで見てきて分かってきたと思うので、今中高生とかが見たら自分もこういうふうに生きようみたいな、自分の将来につなげて考えられるんじゃないかなって思うんですけど、そこまで描ききるってことですか？
もう何も言えないぞこれは。でも本当に私は読み終わってめちゃめちゃ気持ちが良くなった作品だったとだけ言っておこうかなっていう感じです。
私は、まあ、原作読ませていただいたんですけれど、最後まで読んでちょっともうちょっと見たい気持ちもあったんですよ。
ああ、確かにね。
だから今回こう最終話が1時間っていうので、まあ、もちろんまだあの世界の謎っていうのが残ってたりとか、親との対峙っていうのも残ってる中で、でもきっと後日談っていうところのエピローグ部分を漫画よりもしかしたらボリュームを割いてっていうか、こう声がついて見られるのではないかというのはちょっと期待があるので、そういう意味では漫画を読んでる人にとってもこの最終回の1時間スペシャルっていうのはちょっと楽しみな部分はあるんじゃないかなと思っています。
コメントをいただいた中にありましたけど、9人もキャラクターが出ていて、キャラが立たないやつが出てくるんじゃないかと。まあ実際ね、そのワンクールの中で9人のキャラクターを立てていくって大変だと思うんですよね。
そうですね。しかも誰も退場とかしないから、ずっといる9人が出ずっぱりっていうので、一人だけ目立っちゃうみたいなこととか起こりがちですけど、割とみんな個性を出していた作品なんじゃないかと思います。
物語も本当に終盤なので、まあ、ここまで振り返ってきて一番記憶に残っているエピソードというか、好きだったお話あります？一人ずついきましょうか。中川さん。
私は前回の特集でもキトリーが好きっていう風に触れたんですけど、キトリーとジャックの婚約ギャグのシーンがすごい面白いっていうか、この二人結婚しても絶対喧嘩ばっかりだろうっていうツッコミどころ満載な感じがなんか面白かったなと思って、そもそもキトリーがすごい恋バナにグイグイグイグイ行ってる時点で、この人たち本当に自分たちの状況分かって生きてるのかなとか思ってたんですけど、ジャックがプロポーズというか、もともとその結婚する予定になってただろうみたいなの流れになった時点で、この人たち本当に帰る気があるのかなとか思いながらちょっと見てて、あそこ、まあ、面白かったんですけど、みんな余裕あるなって思いながら見てましたけど、皆さんあの状況で恋バナしようって思えると思います？
私だったら厳しいけど、この子たち本当にハイスペックだから、そういう余裕があってポジティブでやっていけるみたいなチームなんだろうなっていう見方はしていたかな。
本当にハイスペックですよね。私だったら多分一人以上のヒステリーを起こしてなんかあのバトルロワイヤルみたいな展開になっちゃうとか思いながら見てました。
でもあのタイミングだからよかったんじゃない？やっぱ1個目の星でさ、
はい、
婚約っていうのは難しかったからね。
そうですね。もともと学生生活をやってたら、まあ、あの展開にはならなかったかもしれないから、一人的には美味しい展開になったのかもしれないですけど、恋愛の話をやっぱギャグに持っていくっていうところがちょっと緩急がついてて面白いなっていう印象的でした。
私は印象に残ってるのがウルガーがルカに銃を向けてるシーンだったんですけれども、ルカが友達だと思ってたのにって言った言葉に対して一瞬ひるんだんですよね。ルカが一生懸命話しかけていろいろコミュニケーション取ってるうちに、ウルガーの中でも友達っていう思いがやっぱ芽生えてたんだなっていうのが分かって、1話からもう1回さらってたんですけど、その時に周りに友達が少なくてっていうキャラクターが結構いっぱいいたので、そういう子たちが集まって、で俺たちは仲間だ友達だでますます家族だっていう風に団結していくところがすごい胸熱でした。
あ、私もウルガー関連のエピソードなんですけど、ウルガーがお兄さんとの話をする回でお兄さんから帽子をもらったっていうエピソードがあったんですけど、 あの帽子が入ってるカバンを1話の時に荷物がバラバラっていった時に取り落としちゃって、それをカナタが拾ってあげたっていうエピソードが、これ原作になくて追加になってたと思うんですけど、が入ってたのが、すごくそのウルガーとお兄さんのつながりっていうのを後で感じさせるいい伏線にもなってたし、あとカナタ本当いいやつだなっていうところも、最終的にそういうことになったっていうところではあるんですけど、思わせてくれたエピソードだったので、すごくつながってるし、よくできたストーリーだったなと思います。
私もこういう家族っていうか、こう兄弟とか姉妹っていうのはすごく弱いので、キトリーとフニのお話が私は一番好きだなと思っていて、まあ、前半はすごく2人の距離が縮まるところが良かったんですけど、後半になってそこがこう DNA 鑑定っていう流れに自然に持っていく展開とか、そこからこうクローンっていう事実が分かったりっていう設定にも組み込まれているっていうのが、わあうまいなって思うところだったりして、まあ、この2人の重要性っていうのが私の中では一番大きいですかね。
なぜ彼らが宇宙の彼方に飛ばされなきゃいけなかったのかっていうのは最大の疑問だったわけですけれどもね、だってあくまでも17歳までの少年少女でしかないわけじゃない。彼らの存在がそんなに世の中の邪魔になる理由っていうのは共通項は何もなかったわけだからわかるわけないよね。でもそれがこの9話10話の中でクローンというのが問題だったんじゃないかっていうふうに分かってくるわけですよ。
ここら辺のエピソードは怒涛の展開でしたよね。
だからこそ彼らが死ななきゃいけない状況に追い込まれたんだ、まあ、殺されようとしたんだ、だから最初はこれは何らかの事故なのかミスなのかみたいなことも想像していたわけじゃない。でも人為的だよね、一体何があるの、この中に殺さなきゃいけない人が誰かがいたから偶然他が巻き込まれたの、でもそれにしてはおかしいみたいなことが全て、実は共通項があった、実はクローンだった、全員がっていうふうにつながっていくっていうね。しかもそれと同タイミングでポリーナを回収してるわけですよね。
このタイミングであの新キャラ増えるんだみたいな、どういう展開になるんだろうっていう、すごいちょっとなんかテコ入れかなみたいな風に思ってたんですけど、
まあお姉さんですけどね、28歳だからね。
28歳なんです。え、28歳の時点で睡眠に入ったんでしたっけ。
そうですよ。
そこからの情報が通信とかで得られないから人から得ていくっていうところもまた面白いなと思って、そのクローンの話は伏線出てたのかもしれないですけど、全然気づかなかったです。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。やはり衝撃的だったのは第9話のラストシーンです。ここでは B ご飯の目的地が地球ではなく惑星アストラであるというポリネーおよび視聴者驚愕の事実が明らかになりました。つまり地球は目的地ではなくスタート地点であり、B ご飯はそこからアストラ機関を目指して旅をしていたのです。タイトルの彼方のアストラとは、そういうことだったのか。ありがとうございました。
第9話ね。っていうかね、これは私も正直やられたと思いました。こう怒涛の展開じゃん？クローンのお話と、目的地が地球じゃないっていうさ。
あの星は何なのよっていう。言われてましたよね、
はい、今回ね1話を見直してたんですけど、確かに目的地まで行くこうルートの映像はあるんだけれども、最後のところの場所が地球とは書いてないわけですよね。
ええ、
アース、まあ、地球なのかアースなのかわからないですけど書いてないわけですよね。小さくて見えない。いや我々は普通に地球に向かう物語だと勘違いしてる、勝手に勘違いしてるだけだからね、結局ね。
そう、地球に帰るとは一言も言ってないんですよね。
うん。ポリネーが現れてやっと目的地が地球ではないということを知るという、第三者が現れるまで我々も彼ら視点で物を見ているわけだから、それはわからないさ、
ね、途端に地球に帰りたい人たちなんだなって身近に思ってたキャラクターたちがちょっと気味悪く感じる瞬間ですよね。ポリネーの方に視線が私たち映ってしまうから、
うん、我々はやはり地球人ですからね、 そう思ってしまうっていう、うん、えっていうあの気持ち悪さ、あのシーンの、いやあれはねやられましたよ正直。だって今まで感情移入して見てたキャラクターたちが異星人に見えちゃうじゃん。まあ一応ね地球の祖先、地球から生まれた子供たちの祖先ではあるとはいえですよ本当にね。そして衝撃のあの氷の、もう最初に見たあの氷の惑星が実は地球でしたっていうお話でしょ、う
ん、まあそこに飛ばされた理由は理にかなってるっちゃかなってますよね、うん、
かなってますね。だからあの宇宙船も誰かが彼らのために置いていたわけでもなく、本当偶然あそこにいただけだっていうね、
うん、
だからまあ偶然、あんなもん偶然があるわけないじゃないの部分だけに関しては本当に偶然だったわけでしょ。この後何かが明かされない限り、
そうなっちゃいますね、
はい、
あの時のシャルスのセリフにありましたよね。なんか宇宙船があるって言った時に、なんだってみたいなこと言ってたんで、シャルスも知らなかったっていう。
そうですね、もう1話はねシャルスの行動をずっと見てると面白いですからね。
そう
ここ面白かったです、はい、
そうそう、ここまで見た段階で1話から見直すと、結構シャルスがどういうムーブをしてるのかっていうのは面白かったりしますよね。
ますます彼が好きになりました。
太田半世紀さんからのコメントです。本作はいわゆる漂流着物とは趣が異なっており、脚本の勝利であると思います。メインストーリーは立ち寄る惑星での問題を解決しつつ、友情と一部の恋愛物語を形成するのかと思いきや、全キャラの持つ特殊事情とキャラ同士の絶妙な絡み合い、さらに驚きの全員クローン人間、母性が見えたかと思ったらまさかの地球じゃない、そして視覚の存在、このストーリー展開の素晴らしさに感動しました。実は私は視覚はいないのではないかと思っていましたが、ちゃんと意外な人物で意外な理由で存在しました。それにしてもアリエスの秘密がなかなか明かされないと思ったら、やっと11話で明かされて、なんと王女のクローンとは。さあ、あとは母性アストラに帰りましょう。みんなでね。ありがとうございました。
シャルスですよね、やはりね。この作品、もうここで今語らなきゃいけないといえば。
楽しそうなやつだなって思ってたんですけど、最後の方まで行くと逆にそれが苦しくなりますね。
一番重いキャラクターでしたね、やはりね。誰が犯人かと言われていたわけじゃない、もう1話から誰か犯人がいるに違いない。まあ話が進んでいくうちになんとなく少し忘れてたりもしたけれども、でも常にいるに違いない、そのいるに違いないっていうのも嘘だったかもしれない、でもどうなんだろうと思っていたけど、やっぱりいたわけですよね、本当に犯人はね。
まあ、明らかに故意的に狙われてるんで、そういうことですよね。
そうですね、こうあの中に存在しないとしたら第三者が透明人間的に実はいるぐらいのことしかなかったわけだからね。でも実はいなかったとなったら、それはミステリーにならないわけですよね、うん、じゃあ誰なんだ、この中で一番疑わしいのは誰なんだ。でも一番ある種疑わしかったやつが犯人だったわけじゃないの。
うん、そうですよね。最後までシャルツのことは分からなかったですよね。
途中途中でこいつが怪しいんじゃないか、こいつが怪しいんじゃないかっていうところを、伏線を一個一個回収していったので、私もシャルスがっていう、シャルスが最初に独白したところでは、あ、この人は黒じゃないのかもしれないってい う、 もうミスリードにもミスリードされっぱなしで、でもそこにあのヒロインのあのアリエスの過去が明かされてない、この子だけ謎っていうところに気づけばよかったんですけど、そこもすごいなんか綺麗に本当に回収してきたなっていうところが、まあ、感動しつつも、いやもう予想できないところだったなと思いました。
結局他の人たちはなんだかんだ言って過去に何かを抱えている人たちなわけだよね。まあ、過去なり今の立場なりに何かを抱えてる人たちで、まあ、この船に乗るべき人たちというのかな、乗ってもおかしくない何かを持っている人たちだったのに、アリエスだけが普通の女の子だったっていうね。特殊能力は持ちながらも、でも普通の家庭に育ち普通の女の子 だったに違いないという。で本人はそう思っていたから、うん、結局秘密を知らなかったわけですからね。
そうですね。最新話見るまではアリエスは田舎暮らしだからって言ってるところがあって、え、田舎暮らしって言ってる割にはなんか出発前のお家の風景田舎じゃなかったよなっていうところはすごい引っかかってたんですけど、最新話見てあそういうことみたいなところにスッとしました。
アリエスとシャルスはもしかしたら恋愛的な何かでもしや三角関係なのみたいな話が出てたところが一番のミスリードだったのかなっていう気はしますけど、よく見てると笑い方とかがすごい似てたりとかして血のつながりを示唆してる部分とかは一応ちゃんとあるんですよね。
分かってみてみるとだよね本当にね。
そうそう。
まあシャルスの過去の、まあ一回出てくるじゃないですか、半分嘘ですけど、
ね、半分嘘だよね
でも漫画だとあそこはまあ言うたらカラーじゃないわけじゃないですか、
うん、
でもそこをアニメでやるってなった時にどういう風にするんだろうっていうのが一番興味があったところで、そこをうまく分かってて見てても濁しているっていうか、分からない、うまく分からないように演出されているなっていうのがあって、そこのシーンは本当にスタッフさんの愛を感じるというか、この作品のやっぱりこうバレてはいけないところ、さっき中川さんがミスリードされてしまったようにそういう風になるように描かれているところが秀逸だなと。一番やっぱりアリエスって夫愛なので、あのシーンで例えば似てるねって言ってカラーに顔のシーンがねなってしまったら、まあ分かっちゃうところって絶対あるじゃないですか、嘘だと分かってしまったりとか。あそこに半分嘘がないところがすごいんですよね。回想のあの女の子は実際アリエスの過去っていうかこう思い出みたいなところに寄ってるところがある設定だったりするので、そこはすごくアニメを見た時に一番印象的に思いましたね。ここはアニメにした意味があるというか、ミステリー的にさらに幅が出たなっていうところではあります。
確かにアニメにした時にこれ下手するとバレちゃうよねみたいなネタの料理の仕方がうまかったなっていうのはすごく感じますね。一番最後にワームホールに飲まれたのは誰かみたいな話とかも、あれ確かに一話見てると確認できなくはないんですけど、すっごくうまくぼやかしてたから、あ、うまいっていうふうに思ったところだったんですよね。いや、
今日一話見てたけどあんま気にならなかったもんね。
ですよね。
パッて見たぐらいじゃわからないですよ、あれは誰だったのかは。
ちゃんと姿が出てないんですよ、うん、ただ前に消えてった人間と照らし合わせると確かにシャルスが最後だっていうのは分かるようにはなってるんですよ。
ああ確かにね、うん、そうだ、一人ずつ消えていくからね、その中にシャルスはいなかったもんね。
フェアであるけど、うん、うまくごまかしているっていうところがね、うまいって思ったんです。
まあ言ったらこいつが黒幕だって分かる根拠ではあるんですけど、この話ってそこが一番の謎ではないからこそのごまかし方なんですよね、
うん、
あそこが一番大きなネタバレだとすると、もうちょっと劇的に一話の段階で描いてもよかったとは思うんですけど、そこはまあ本当に一部の謎っていうのがすごいところだと思いますね。
そうね、だってクローンの話とかその段階じゃ全然想像つかないわけだからね。でしかも地球の問題も出てくるわけでしょ西暦の問題だよね、要はね。
でもその地球の歴史に、まあ、言ったらこのピンク色の紙だったり、まあ、王国があったりっていう世界観、宇宙に行けたりっていう世界観で、私はこう地球っていうものと違う国なのかなって、まあ、アバウトに思ったところが、あ、やっぱり地球に帰るのかと思った矢先に物語が無理ない感じで今の私たちの時代とつながってるっていうのに驚きを感じました、逆にそこに。
確かに最初 SF ファンタジーみたいな感じだと思ってたので、地続きの話なんだっていうのは結構驚きましたよね。
SF ってさ、嘘がいっぱいあるじゃない、
ええ、
その近未来って近未来だけど、うん、その西暦で表してその50年後がこのぐらいの技術力の進化、100年後がどのぐらいの技術の進化っていうのが実際物語として表されると、いやここまでは本来ならいかないかもしれないけどみたいなものもいくらでも描けるわけじゃない、
うん、
だそういう意味でかなり先を行ってるよね。クローンの話もそうだし、宇宙旅行の話とかいうのも含めてね。ところがやはりこうポリネーが現れて現実感が出てきたわけですよね、我々にとって。
だからこその彼女の驚愕だし、そんなにずれてるわけがないみたいな話とかも。
うん。これ、世界線がずれたっても思ったわけですよね。まあ、それと取れるようなことを言ってますよね、ポリネは。
うん。第三次世界大戦で世界が分岐したのではみたいな話とか出てましたよね。
まだそこの部分だけは結論が今のアニメを見ている限りは出てないよね、そういう意味ではね。
うん。
まあ、だからこの謎も最終回では解けるわけですね。
すっきりすると思いますよ。
今までこう見ていた中で、実はやはり私が一番こう感情を揺さぶられたのはポリネですから、あそこで起きることが彼女にとって良かったのかっていうのは、勝手に起こしていいのって思いましたからね。だってあの段階ではまだ先に行けるかもわからなかった状態じゃない。
あそこで永住の可能性も高かったですね。
そう、そんなのに起こされてどうすんのよ、もう一度使えないわけでしょ、あれって多分さ、一回解放したらね。
まあ最悪アストラゴの方のコールドスリープっていう手はありましたけど、
まあ一人分が残ってるんだっけアストラゴも。
はい、嫌ですよね多分。
嫌でしょ、一回戻って、でももうここからは出れませんって分かったりとかしたらさ、なんでね、そんな状況下で私を解放したのっていう騒動が起こるのかなって思ったけど、結果的には起こらなかったから、いやー優しい話だなって思いはしたんだけれどもね。でも彼女にはもっとこう怖い現実をがあったのかなっていう気はするし、でもまあコールドスリープする以上はそういう可能性はあるわけだからね。
もしかしたら9人以上に不幸な立ち位置なのかもしれないですね、
うん、
彼女は、ね、
そうだと思います。だってもうすでにね、自分のことを知っている人もいない世界に戻るのかな、まあ、その世界線が違うのかわからないですけれども、そこはまだね、嫌、うん、ですよねやっぱりね。生きてても自分を知らない世界が、うん、に戻るのはね。
確かに言われてみればポリネが今戻るっていう理由はないですもんね。
あの星で永遠に人を待ち続けるのか、もしかして事故とかでコールドスリープ解けちゃったら大惨事ですよ。でもマジで一人であの星で生きていかなくちゃいけないの無理だって。
まあ現実的には生きていけなかったでしょうからね、何にしてもね、
うん、これまでの星の中でも一番ぐらいに環境悪いです。
あそこはやばかったですね本当にね、うん、天国もあったのにね、そこにたどり着けばよかったけどね。でも多分宇宙飛行士はすごく訓練してると思うんで、多少のねことではへこたれないんだとは思うんですけれども、でもやっぱり孤独って辛いからね。連絡が取れないままずっと孤独に待って一人で生きていくっていうのはね、耐えきれないと思うんですよやはり。だからまあ結果的にね、彼女はアストラ号に救われたでしょうけど、彼女の不幸はまた逆に言うとこの後来るのかなっていう気もしますね。はい、まあポリネの話はまだ最終話までお預けかなという気はしますが、まあ第11話が来ましたから、ここはあのお話に触れなきゃいけないですよね。
シャルスか
いやー、まあシャルスとカナタかなっていうか、まあカナタがすごかった、主人公だったよやはり彼は。
あそこまでするんだっていう感じじゃないですか。
あれ手伸ばさなかったら本当は良かったんじゃないかっていう気も。
でもあそこで手を持ってかれたことによって罪悪感の上書きという形で束縛の首輝きを切っているわけなので、
必要
ない
ですね、生きる意味も。
そうなんですよね。だってこう改めて思えば、シャルスはもう生きる意味がないわけですもんね、彼の中でね。だからああいう行動を取っていたわけであって、うん、別に自暴自棄になっているというわけでもなく、本当にもう自分の生きる意味っていうのはクローンとしての生き方しかなかったわけだから、彼がじゃあ、まあ、この楽しかったこの期間を経て、でもじゃあその後何になりたい、何に向かっていくっていう目的も目標もないわけだから、そうなった時にそれを与えてくれたのがカナタだったわけですよね今回ね。俺の右腕になれっていうね、
うん、その人を死なせてしまったという罪悪感を上回るほどの罪悪感を与えるっていうのはすごいやり方だと思うんですよ。そのある種カナタらしいしガサツだし、 勢いしかない作戦なわけなので、
全部がさ、まあ言ってしまえばこれも1話から全部がつながって、最初にカナタに手を伸ばしたのはシャルスだったわけだからね。
うん、
あれ原作にないんでしょ？
ないですね。
テレビ1話はね。
あえて言うならコミックスの表紙ですね。
ああ。
1巻から5巻まで並べてみればどういうことだかわかると思うんですけど、誰に手を差し伸べていたのかっていうのがわかると思うんですけど。
でもテレビシリーズの1話、あそこはなぜ改編したんだみたいな話が当時その原作読んでる人から出ていたという話は聞いていたんですけれども、こうやって見ると全部つなげるために改編したんだなと。
うん、本当にだからそのコミックスの表紙というギミックが使えない以上どこかで入れるしかないものだったんだと思うんですけど、
うん、
あ、ここに組み込んでくるんだねっていうのはすごくグッときた部分でありましたね。
とにかく手を伸ばす、手をつなぐっていうところがね、すごいポイントになってたんだなと。これでもう彼は罪悪感もありながら彼の右手として一緒に手を取って生きていくんだという目的ができた。もうそのための失わなきゃいけなかった彼方の手なわけですよね。言ってしまえば唯一一番悲しい部分がここに、この大クライマックスに持ってきたのかなと。
うん、カナタって前は宇宙キャンプで救えなかったじゃないですか、手を伸ばして。
はい、
でもあのシーンって、ま、失ってはいるんだけど救えてるシーンでもあるから、そこはすごく私は良かったのかな、カナタ的にはっていうふうにもちょっと捉えましたね。
まあ不幸ではないよね。
うん、
失ったものは大きいけど得たものも同じぐらい大きかったっていうことですよね、結局ね、今回は。
うん、と思いますね。
うん、いや、ここでこんな感動させてもらえるとはね。まあ、もちろんそのアリエスの過去の話も良かったですけど、でこれでやっと全員分の秘密が明かされたなと。
本当に本当に腹を割って話し合った仲間になれたっていうところなんじゃないですかね。うん、
もうこのままみんな一緒に暮らせればいいのにね、そうはいかないですよね、やっぱりね。17歳だしね、みんな大人になっていかなきゃいけないしね。しかもこの後地球じゃなくアストラに帰って、彼らはどうなっていくのか、まあ親との対決ももちろんあるでしょうし、その法的な問題もありますからね。ただ一応今の中で描かれている中では、そのクローンを作る方には問題は責任はあるけれども、罪は問われるけれども、クローン自体には罪は問われないっていう風な話は出てますけれども、まあ、帰ってすぐ彼らが捕まるっていうことはないとは思いますが、でもそのままでなんとか生きていけるというもんでもないでしょうから、じゃあ最終話でどういう結末が描かれるのかっていうのは、最終話1時間スペシャルを楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで今日の特集は、
彼方のアストラ特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。この変則タイプのワンクール作品だと思うんですけれども、その1時間スペシャルが前後に入るっていうね。でも2クールまではちょっと無理っていう作品で、こういうのが増えてくるといいと思いません？
そうですね、どうしてもこの尺に縮めてねっていうことも世の中あると思うんですけど、それでも作品の方に合わせてなんとか尺を都合してくれっていうのを通してほしいな、すごくいい塩梅になってると思うんですよ、うん、
結果的にね。本当にね、その物語をやっぱり広げるっていう意味で最初の1時間ってやっぱりすごく重要だと思うし、そしてこの最終回が長いっていうのも嬉しいじゃない？
嬉しい、
ね、
この作品特にね嬉しいと思います。
感覚的には2話分なんだけれども、2話として一周開けて見るのと最終話として、ね、1時間スペシャルで見るの別物ですもんね、やはりね、
うん、やっぱ間開かないっていうのは違いますよね、勢いが。
だってエピローグなのに2週にわたったらダメじゃん、感覚的にさ、
うん、間違いない
っていうものがこうやってね見られるのは嬉しいですね。もうこういう作品増えてくると嬉しいなと思います。はい、ということで来週の特集は
バイオレットエヴァーガーデン外伝永遠と自動手記人形特集です。
皆さんからの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあにはたちぎれ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、金猫さん、シリコンの谷の鹿さん、国を割ったアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
小宮アキト
中川優子と
米林明子でした。
そこあには、ポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。